堀達夫作大和寺信濃寺浄瑠璃寺の春。この春、僕は前から一種の憧れを持っていた足火の花を大和寺の至るところで見ることができた。その中でも一番印象深かったのは、奈良へ着いたすぐその明くる朝、途中の山道に咲いていたタンポポやナズナのような花にも一人でに目が留まって、なんとなく懐かしいような旅人らしい気分で2時間余りも歩き続けた後、やっとたどり着いた浄瑠璃寺の小さな門の傍らに、ちょうど今を盛りと咲いていた一本の足火をふと見出した時だった。最初、僕たちはその何の構えもない小さな門を寺の門だとは気づかずに、危うくそこを通り越しそうになった。その途端、その門の奥の方の一本の花盛りのひももの木の上に、突然なんだかハッとするようなもの。ふいとそのあたりを駆け去ったこの世ならぬ美しい色をした鳥の翼のようなものが、自分の目に入って、親と思ってそこに足を止めた。それが浄瑠璃寺の塔の錆びついた栗林だったのである。何もかもが思いがけなかった。さっき坂の下の一軒家のほとりで水菜を洗っていた一人の娘に尋ねてみると、くたいじやったら、あこの坂を上がりなはって二丁ほど出す、と、そこの家で寺を訪ねる旅人も少なくはないと見えて、いかにもハキハキと教えてくれたので、僕たちはそのかなり長い急な坂を息を弾ませながら登りきって、さあもう少しと思って、僕たちの目の前に急に立ち現れた一塊の部落とその名畑を、何気なく見過ごしながら、心持ち先を急いでいた。あちこちに桃や桜の花が咲き、一面に菜の花が満開で、雨津さえ向こうの藁屋根の下からは七面鳥の鳴き声さえのんびりと聞こえていて、まさかこんな田園風景の真っただ中に、その有名な古寺が、はるばると僕たちがその名にふさわしい物ふりた姿をしたいながら山道を骨折ってやってきた塔の寺があるとは思えなかったのである。なんだ、ここが浄瑠璃寺らしいぞ。僕は突然足を止めて声を弾ませながら言った。ほら、あそこに塔が見える。まあ本当に。妻も少し意外なような顔つきをしていた。なんだかちっともお寺みたいではないのね。うん。僕はそう返事ともつかずに言ったまま、桃やら桜やらまた松の木の間などをその突き当たりに見える小さな門の方に向かっていった。どこかでまた七面鳥が鳴いていた。その小さな門の中へ、石段を二つ三つ上がって入りかけながら、ああ、こんなところに足火が咲いている、と、僕はその門の傍らに、ちょうどその門とほとんど同じくらいの高さに伸びた一本の灌木が、一面に細かな白い花をふさふさと垂らしているのを認めると、自分の後から来る妻の方を向いて、得意そうにそれを指さしてみせた。まあ、これがあなたの大好きな足火の花？妻もその灌木のそばに寄ってきながら、その細かな白い花を視線に見ていたが、しまいには何ということもなしに、そのふっさりと垂れた一塊を手のひらの上に乗せたりしてみていた。どこか、おかしがたい気品がある。それでいて、どうにでもしてそれを倒って、ちょっと人に見せたいような、いじらしい風情をした花だ。 いわばこの花のそんなところが、花というものが今よりかずっと意味深かった万葉人たちに、ただ綺麗なだけならもっと他にもあるのに、それらのどの花にも増して痛く愛せられていたのだ。そんなことを自分のそばでもって、さっきからいかにも無心そうに妻のしだしている手まさぐりから、僕はふいと思い出していた。何をいつまでもそうしているのだ。僕はとうとうそう言いながら妻を促した。僕は再び言った。おい、こっちにいい池があるから来てごらん。まあ、ずいぶん古そうな池ね。妻はすぐついてきた。あれはみんな睡蓮ですか？
そうらしいな。
そう僕はいい加減な返事をしながら、その池の向こうに見えている阿弥陀堂を熱心に眺め出していた。阿弥陀堂へ僕たちを案内してくれたのは、自僧ではなく、その娘らしい十六七のジャケット姿の少女だった。薄暗い堂の中にずらりと並んでいる金色の躯体物を一あたり見てしまうと、今度は一つ一つ丹念にそれを見始めている僕をそこに残して、妻はその寺の娘と共に堂の外に出て、日当たりのいい縁先で裏庭の方か何ぞを眺めながら、こんな会話をし合っている。
ずいぶん大きな柿の木ね。
妻の声がする。
ほんまにええ柿の木やろ？
少女の返事はいかにも得意そうだ。
何本あるのかしら。一本、二本、三本。
みんなで七本出す。七本出すがたくさんになりますせ。
躯体寺の柿や言うてな、それを目当てに一班が大勢ハイキングに来はります。
あてが一人でもいであげるのだすがな、その時のせわしいことやったらおまへんな。
そう、その自分柿を食べに来たいわね。
ほんまに秋にまたおいでなはれ。
この頃は一番飽きまへん、なんものうて。
でもいろんな花が咲いていてきれいね。
そうだす。今はほんまにきれいやろ。
そやけれど、あこのあやめの咲く頃もよろしおますせ。
それからまた夏になるとな、あこの睡蓮がそれはそれはきれいな花を咲かせますせ。
そう言いながら、急に少女は何か思い出したように独り言した。
ああ、そやそや、ネギ取りに行かにゃならんかった。
そうだったの。そりゃ悪かったわね。早く行ってらっしゃいよ。
まあ、後でもええわ。
それから二人は急に黙ってしまっていた。僕は、そういう二人の話を耳に挟みながら、躯体物をすっかり見終わると、堂の外に出て、そこの縁先から、蓮池の方を一緒に眺めている二人の方へ近づいていった。僕は、堂の扉を閉めに行った少女と入れ替わりに、妻のそばに何ということもなしに立った。
もうよろしいの？
ああ、そう言いながら、僕はしばらくぼんやりと、乾物に疲れた目を蓮池の方へやっていた。少女が堂の扉を閉め終わって、大きな鍵を手にしながら戻ってきたので、どうもありがとう、と言って、さあ、もう少女を自由にさせてやろうと、妻に目くばせをした。
あこの塔も皆はんならご案内しますせ。
少女は池の向こうの松林の中にいかにも爽やかに立っている三重の塔の方へ、僕たちを促した。
そうだな。ついでだから見せてもらおうか。
僕は答えた。
でも、君は用があるんなら、 先にその用を済ましてきたらどうだい？
あとでもええこと出す？
少女はもうそのことはケロリとしているようだった。そこで僕が先に立って、その岸辺にはあやめの少し生い茂っている古びた蓮池のへりを伝って、塔の方へ歩き出したが、その間もまた絶えず少女は妻に向かって、この辺の山の中で採れるタケノコだの、マツタケだのの話を事細かに聞かせているらしかった。僕はそういう彼女たちから少し離れて歩いていたが、実によく喋るやつだなぁと思いながら、それにしても、まあなんという平和な気分が、この小さなハイジを取り巻いているのだろうと、今更のようにそのあたりの風景を見回してみたりしていた。傍らに花咲いている足火よりも低いくらいの門。誰の仕業か仏たちの前に備えてあった椿の花。胴裏の七本の大きな柿の木。秋になってその柿をハイキングの人々に売るのをいかにも楽しいことのようにしている寺の娘。どこからか時々泣き声の聞こえてくる七面鳥。そういうこのあたりすべてのものが、かつての寺だったその大方がすでに敗滅して、わずかに残っている霧の二三の古い道塔を取り囲みながら、というよりも、それらの古代のモニュメントをもその生活の一辺であるかのように、さりげなく取り入れながら、そこに、いかにも平和な、いかにも三寒の春らしい、しかもそのどこかに、少しく悲壮な、懐古的気分を漂わせている。自然を超えんとして、人間の意志したすべてのものが、長い歳月の間にほとんど廃坊に帰して、今はそのわずかに残っているものも、その元の自然のうちに、そのものの一部に過ぎないかのように溶け込んでしまうようになる。そうしてそこに、その二つのものが一つになって、いわば第二の自然が発生する。そういうところに、すべての廃墟の言い知れぬ魅力があるのではないか。そういうパセティックな考えすらも、それは多分ジムメルあたりの考えであったろう。今の自分にはなんとなく心よい和やかな感じで同意せられる。僕はそんな考えにふけりながら歩き歩き、一人だけ先に石段を上がり、小さな三重の塔の下にたどり着いて、そこの松林の中から蓮池を隔ててさっきの阿弥陀堂の方をぼんやりと見返していた。
ほんまにな、しょうもないとこでおまっせ。あてら魚食うたことなんぞ、とんとおまへんな。わらびみてえなものばっかり食ってんのや。
タケノコはお好きだっか？そうだっか。この辺のタケノコはな、ほんまによろしおまっせ。それはやおうてやおうて。
そんなことをまた寺の娘が妻を相手にしゃべり続けているのが下の方から聞こえてくる。彼女たちはそうやって石段の下で立ち話をしたまま、いつまでたってもこちらに上がってこようともしない。二人の上にはなんとなく春めいた日差しがいっぱい当たっている。僕だけ一人塔の影に入っているものだから少し寒い。どうも二人ともいい気持ちそうに話に夢中になって、僕のことなんぞ忘れてしまっているかのようだ。が、こうして灰塔と一緒に、さっきから幾分瞑想的になりがちな僕も、しばらく世間のすべてのものから 忘れ去られている。これもこれでいい気持ちではないか。
ああ、またどこかで七面鳥のやつが泣いているな。
なんだか僕はこのまま少し気が遠くなって行きそうだ。
その夕方のことである。その日、浄瑠璃寺から奈良坂を越えて帰ってきた僕たちは、そのまま東大寺の裏手に出て三月堂を訪れた後、散々歩き疲れた足を引きずりながら、それでもせっかくここまで来ているのだからと、春日の森の中を足火の咲いている方へ方へと歩いて行ってみた。夕じめりのした森の中には、その花のかすかな香りがどことなく漂って、不意にそれを嗅いだりすると、なんだか身の締まるような気のするほどだった。だが、もうすっかり疲れきっていた僕たちは、それにもだんだん刺激が感じられないようになりだしていた。そうして、こんな夕方、その白い花の咲いた間を何ということもなしに、こうして歩いてみるのを、今度の旅の楽しみにしてきたことさえ、少しももう考えようともしなくなっているほど、少なくとも僕の心は疲れた体とともにぼーっとしてしまっていた。突然妻が言った。なんだかここの足人、浄瑠璃寺にあったのとは少し違うんじゃない？ここのはこんなに真っ白だけれど、あそこのはもっと房が大きくて、うっすらと赤みを帯びていたわ。
そうかな。僕には同じにしか見えないが。
僕は少しめんどくさそうに、妻が手繰り寄せているその一枝へ目をやっていたが。
そういえば少し。
そう言いかけながら、僕はその時ふいと、ひどく疲れて何もかもが妙にぼーっとしている心のうちに、今日の昼つかった浄瑠璃寺の小さな門のそばで、しばらく妻と二人でその白い小さな花を手に取り合って見ていた自分たちの旅姿を、なんだかそれがずっと昔の日の自分たちのことででもあるかのような、妙な懐かしさでもって、鮮やかによみがえらせ出していた。